ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
飛ぶが如くと言った瞬間に、
はい、
カナの顔がなんだみたいな、
忘れた頃にやってくるんだなと思って、
いやケリを年内につけようと思って決心したんです、
はい、
セゴドンももう間もなく終わりますから、それより早く私ども切り上げようと思ったわけでございます、
はい、
最終話に入りましょう。ここから2週かかりますんで、どうぞお付き合いくださいませ。サウジも中国もアメリカも韓国も北朝鮮も世界中気になるところはたくさんあると思いますが、当番組では1877年明治10年の熊本田原坂が気になるポイントなんでございますね、
はい、
明治10年2月から始まりました西郷の乱西南戦争は3月4日から17日間かかって田原坂の戦いに突入するという、
はい、
3月の20日午前7時田原坂の薩摩軍は総崩れ、うん、この田原坂の総崩れで西郷隆盛がやっと口を聞いた4月の13日日本義の本営の軍議で2ヶ月ぶりぐらいに西郷が口を聞きました。西郷は何という意見を言ったのか、
はい、
退却はしたくない、陣頭に立ち最後の戦をしたいと、
うん、
これに対しましてキリのらの諸将は激しくして、セゴドンソアンナイモハン、西郷はこの段階でもうすでにお飾りの大将であり軍を動かす武士ではなくなっている。肥後で死傷した者は2000人、これすごいですな。あの1万人中2000人が死んだってことは大敗北なんですよ。知ってる、これ近代戦の常識は。
どのくらいの人数の分かんないですね。
あのね、全軍の3分の1が死亡した場合で、はい、全滅っていう言葉を使っていいの。
へ
ー。ですから、まあ、1万のうちの2000ですから、
うん、じゃあ8000じゃ勝ち目ないですか。もう
ないですね。2000人殺されたらないです。
そうなんだ。
九州各地から西郷軍に参加した他県の隊も入れて、キリノはその8000とその諸隊を合わせて政府軍を迎え撃つというアイディアを繰り返したわけですね、
はい、
でどこかに我々もこもろうと、熊本城に政府軍がこもったように我々もどこかの地に籠城してこの西南戦争を長期戦に持ち込もうと、
はい、
西郷のために戦おうとする他県人はいくらでもいると、その他県人たちがなだれ込んでくるそこで待とうということで選ばれた九州の地が人吉です。
はい、
うっちゃんなんちゃんの内村
さん、うっちゃんですか、
はい、うっちゃんの方のふるさとですね、
はい、
人吉、そこに立てこもることにしたのであります。この人吉にこもろうと言い出した桐野でありますが、作家司馬太郎さん、これ元日本帝国陸軍の軍人でもあったという作家さんでございまして、もうこのこと自体が桐野の軍人としての無知無才を露呈させていると、選んだ人吉が悪すぎると、
うん、
柴さんはやっぱそう見るんですね。すごい才能ですね、
はい、
人吉は確か行ったことないよな。
ないです、
ね、九州山脈の山の中にある、まあ、町なんですよ、
はい、
そこの山まで行くのがね、あの人吉まで行くの結構大変なんです。九州はいろいろ台風とか多いじゃないですか、
うん、
でいつもね、人吉ってね孤立する町なんですよ。道が塞がれてね、
はい、
今はもうまたいい道ができてると思いますが、我々の頃は JR がすぐ止まるとこでしたね。確かに天守閣のように狭く高く見せる地勢地形で抜群のところなんですが、この人吉へ入っていく道、藍路、谷、それらが無数にあるんです。
お
ー、はしごをかける場所が無数にあって、高いところというのは、
はい、
籠城には向いてないんですよ。
そういう、あ、いろんなところから乗り込まれちゃうってことですね。
少ない人数で乗り込んでくるから、そこを桐野がこもる場所として選んだというのは柴さん曰く無能無才であると断定されたわけですね。しかしこの桐野の策は強行されて、熊本から人吉へ薩摩軍はなだれ込み、この町を、まあ、ある意味で乗っ取ったわけであります。政府軍はこの天守閣のような人吉への攻撃を開始。何せあっちこっちからはしごがかけられる地形で、様々な方面から西郷軍は攻撃を受け、 戦闘1ヶ月でもう人吉にいられなくなってるんですね、
はい、
それでパーッと消えたと言いますか、今度どこ行ったか、宮崎行くんです、
うん、
山から降りてきちゃったんですな、
はい、
で指揮官の桐野が薩摩軍を置いてさっさと消えたみたいですね。
え、指揮官が、
うん、
逃げちゃったってことですか、うん、
西郷もすぐ消えてるんですよ。
え、西郷隆盛も逃げちゃったんですか。
逃げたんです。
桐
野も逃げてるんで、こういうことに関して司馬さんがものすごく嫌悪なさるんですね。それなぜかというとね、戦中陸軍におられて大将が逃げるってことがしばしばあった無念みたいなものがね、司馬さんの中で血が湧くんでしょうな。大将に報告に行った戦況、そしたら誰も上層部がいないという、その怒りみたいなものが西南戦争を振り返る時もふつふつと彼の血をたぎらせるのでありましょう。さあ、それでは西郷、そして桐野はどうしたか、この続きまた下のまな板の上でございます。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ケリをつけましょう、西南戦争の話であります。田原坂で総崩れになった西郷軍は転戦、牢城地として人吉、九州山脈の奥の町に住み着くんですけども、わずか1ヶ月後で官軍から押され、その山から降りて今度は宮崎へ移って平野部での戦闘となるわけでありますが、あれほどの団結を誇った西郷軍も戦いが2ヶ月前後に及びますと細かいひびが入っていきます、はい、中でも切ないのは私の大好きな村田新八、
はい、
手風琴というアコーディオンで時々そのアイルランド民謡なんかを奏じたという美しい薩摩武士の典型のようなヨカニセドンの村田新八が唖然とする事態が勃発する。その宮崎で何かって言うとね、かなね、お前たちはここを守っとけって桐野に命じられた40名ほどの小隊が、
はい、
目離した隙に官軍に降伏しちゃったんです。
あ、なんか開けない感じですね。
これがね、6月半ばの殺軍のありさまで次々と官軍にという、これはね、村田新八が開いた口が塞がらなくなった、
はい、
脆いんですな、うん、そしてここでまた切ない話ですけども、もう一つの死が進行しております。これは官軍側、政府軍側でありますが、桂小五郎、
はい、
西南戦争が始まった3ヶ月後肺病により逝きます。苦労の多い人生ですな、桂小五郎ってのは。明治10年5月26日午前6時、なんと年齢45歳です。
へ
え、キムタクさんぐらい？
ああ、そうですね、そのぐらいかもしれません。
この間、坂本龍馬を演じたんですが、坂本龍馬いくつだと思うね、今で言ったら。
30代でしたっけ？
あんたさ、坂本龍馬って、嵐に入ったら一番下になるのね。
嵐の皆さんも結構ね大人になられましたから。
相場より年下なんだ坂本龍馬。
そういうことですよ。
ちょっとショックじゃない？
あ、そう考えると。
だって坂本龍馬ってニュースとどっこいなのよ。
あ、そっち行きますか。
あ、手越とか増田と。
あ、そうか。
胸キュンとなんない？
まだこれからだったのに。
あ、坂本は、いや、それよりもまず桂小五郎、
はい、
45歳、
はい、
切ないね。考えてみたらね、かな、
はい、
坂本龍馬が死んで10年しか経ってないのよ。
そうか、はい。
維新の三傑と言われてる人物って分かります？うん、この桂小五郎と西郷隆盛と大久保利通
すいません、何も分か
って。いや、いいです、いいです。これが明治維新を動かした3人の英雄って言われてる、
はい、
かなさん、そして皆さん、
はいはい、
この3人1年を前後して全員死にます。
あれ、西郷隆盛もそんな若くして亡く
なった？当たり前じゃないかよこれ5月段階だろ。 あんたもう秋には死んでんだよ。
そうか、
その次の年の春には大久保が死ぬんだよ。
なんかあの日本史の教科書見てると、うん、老けて見えるのでもうちょっと長生きされたかなっていう。そうそうそうそう。
もうみんな死ぬんです。この桂小五郎の死に方が切ないんですよ、
はい、
肺病ですから激しい呼吸をしてたんでしょうね。その死の朝です。苦しい息の下で白雲に乗じさらん、白い雲に乗ってこの地を去りたいと上ごと言い、
はい、
そしてまた苦しい声で気になってたんでしょうね。最後大概にせんかと数度叫んだそうであります、
はい、
明治国家を成立させた3人、そのうちの1人が早くもここで命を燃やし尽くしてしまうわけであります。で、逃げた西郷の追尾戦で、これがね象徴的ですね。追っかける政府軍、あんなに弱いとみんなからバカにされて、またも負けたか陳大兵とからかわれた政府軍の百姓町民の兵隊が宮崎へ西郷軍を追っかけていく間に妙なエネルギーを発し始めた、
はい、
西郷隆盛という英雄、その呪縛から解き放たれた彼らは宮崎へ逃げた西郷軍を包囲しつつ歌作って歌い始めた。政府軍がその歌が、西郷隆盛はイワシかジャコか、タイに追われて逃げてゆくという、タイとはもちろんあの海援隊、機動隊、そのタイでありまして、
はい、
武士の集団が農民の何々部隊に追われて逃げてゆくというさらなる明治の風雲が立ち起こります。この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
西郷隆盛、イワシかジャコか、タイに追われて逃げてゆく。武士集団が持っておった組、新選組の組という単位が崩れて、陳大兵の何々部隊の隊、それが魚の隊に引っ掛けまして、イワシかジャコのごとき西郷軍を蹴散らかし始めたという、そんな歌が政府軍の間で流行し始める。まさしくここに日本陸軍の元祖みたいなものが出来上がりつつあるんですね、
はい、
これ飛ぶがごとくに詳しいんですが、時間の関係で私そこのとこボカーッと抜いておりますんで、興味のある方はぜひ飛ぶがごとくを読んでください、
はい、
この戦闘の最中宮崎まで来たら、桐野はあの芸者さん遊びやってた、
はあ、
結構どんちゃん騒ぎしてたみたいですね。
え、逃げてきたわけですよね、
うん、
だからもう何もかも捨ててもう諦めたという。
いや、そうじゃなくて元気になるために。
あ、そういうこと。
これはあの勝海舟が残した言葉ですがね、
はい、
長州者は金で落ちる、薩摩者は女で落ちる。心臓君気をつけたまえね、はい、そういうのが勝海舟が言ってるんですけど、でも西郷隆盛は何も攻めなかったと言いますから、まあそれが兵士の当たり前の姿だというふうに思ってたんでしょうね。で、桐野でありますけども、この辺りでね変わったことが起きるんです。というのは宮崎も追われて、地理関係のある方は分かると思います。そこからさらに宮崎県内でありますが延岡まで落ちるんです、
はい、
延岡っていうのはかなり鹿児島県境に近いんですな。8月の13日政府軍は延岡を包囲完了。8月15日午前8時和田越えの決戦が始まる。西郷は小部隊を連れて最前線に立つんです。
はい、
その西郷軍が峠の上にこう陣を構えてるんです、
はい、
平野部の広がる延岡で峠から見下ろすと、下はねぬかるみが多かったらしいんですが、この泥田のぬかるみに政府軍は俵を投げ込んで地面を作ってたらしい、
はい、
その時に上から薩摩軍が撃ち込むんですが、陳大兵政府軍は怯えずにその作業を続けるんですよ、
うん、
その時にこれ記録者がはっきりしないんですけども、陳大兵の百姓町人たちの その戦闘ぶり、打ち掛けでもめげずに田原を放り込んで兵が進むべき道を造作しようという公平の活躍を見て、西郷は何と言ったか。安百姓や町人の兵隊の強さを見ちみ、声で外国の軍隊が攻めてきても案外大丈夫かもしれんど日本は、これすごい一言だと思いません？
すごさがちょっと私わからないんですけども、
西郷の夢は一体何だったのか。それは不平士族を集めて軍隊を作り対ロシア戦をやることなんです。西郷は実は朝鮮半島なんか見てないんです。一番の脅威はロシア軍なんですよ。つまりもうすでに日露戦争を予測してた、その日露戦争の先頭に立つべき最前線の兵士は薩摩兵なんです。薩摩兵の屈強さをもってすればロシアが最強と誇るコサックも打ち砕けるかもしれないというのが彼の夢で、死も恐れずに満州の突撃繰り返す丸に字の字の薩摩軍の活躍の場っていうのを彼は作りたかった、ところが弱い弱いと侮っていた政府軍百姓町人の兵士がロシア兵と戦っても大丈夫ではないかと、これものすごい意味深だと思わない？
はい。
この言葉から司馬さんは何を連想したかというと、飛ぶが如くの中で書いてらっしゃいますけども、この言葉から西郷は自分の死の準備を始めた。薩摩兵の中に日本兵の強さはなく、敵の政府兵の間に日本兵の強さが移ったんですね、で西郷の胸の中にこの強さを作り上げたのは俺たち反乱軍だと、こういう逆説になる。安兵士のために俺たちは死んでやろう、安兵士が俺たちを撃ち殺したらどこん兵に向かって行っても勇敢に突撃を繰り返す日本兵ができます。
すごい言い方変ですけど、ポジティブシンキングっていうか。
そうです、
ものすごいポジティブですね。
ものすごいポジティブですね。でも菅さん考えてごらん、これは武田説ですよ、明治維新とは何かというと侍が侍を滅ぼしたんですよ。そうでしょ、下級武士とかランクつけてますけども、侍が威張ってるようではダメだっつって侍の世の中を壊したんですよ、坂本龍馬見てごらん、あんた侍に生まれて船乗るんじゃって言いながら貿易商をやろうって夢見たわけで、侍が侍を滅ぼすという奇跡のような革命が明治維新なんです、違う方もいらっしゃいますよ、でも私はねこの言葉買ってやりたいんですよね。西郷の死のためにもね、司馬さんはお許しになってないみたいですが、さあ西郷軍は死に向かって行進を始めます。薩摩隼人が滅びていくその場面、お付き合いください。今何曜日だ？
水曜日です。
まだちょっと先になりますかね。思わず興奮して。まあお付き合いください。とにかくね、一生懸命やっとるんですよ、私もね。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
さあ延岡で奮戦むなしく崩れていく薩摩軍、飛ぶが如く西南戦争の模様を語っております。なんと6週にわたって語り続けたというとにかくかな悲しいよな、8月延岡では3000いた薩摩兵が2000に減り、8月の16日わずか10日間で1000人に減ったという、これはね、脱走兵ももちろんですが、西郷が命令したみたい、各隊に文章で、帰りたい者は帰れと、逃げる者は逃げろと、この辺はねさっぱりしたもんですね、それから政府軍に積極的に投降しろと、怪我をしてるやつは、降参降参って両手を挙げたら向こう打ってこねえからって、それは見事だったみたいですね、そういうことはちゃんと守ったみたいですよ、それでどんどん減っていく薩摩軍でありますが、これもまたびっくりしますな。これね、西郷隆盛ね、西南戦争の間ね、2匹犬連れてきてたんだって。
まあ、西郷さんといえば犬のイメージはありますが、
そう、あの通り。
え？
だこの辺もだから西郷の銅像に犬がくっついた 理由みたいです
ね。だって戦争中ですよ。
戦闘中です。途中でね、猟を楽しんでたんでしょうね。ウサギ狩りらしいんですがね、それを宮崎薩摩の県境の戦いで犬を野に放したっていう。この犬も大したもんだよね。これ一匹はね、どこ行ったか分かんなくなっちゃうんだけど、だって鹿児島の犬を宮崎で放してるわけですから。ところがね、一匹はね、家まで帰ったらしいよ、ちゃんと。
どこの家ですか？
鹿児島の家まで。
鹿児島の家まで？
うん、犬が。
す
ごいな。
はい。
8月の17日より32週間余り、今度は延岡からさらに霧島の連山の方に入りまして、
はい、
逃避行、なんと凄まじいことに1000メートル級の山が10個ばっか続くんですよ、あれ霧島方面は、
はい、
新萌岳とかあるでしょ、あそこ、
はい、
あれを越えていくんです。これはね、もう這い登るがごとき苦行だったっていう。ここには薩摩軍だけではなくて、西郷に進水し参加した熊本共同隊から福岡大分中津の若者たちも霧島連山を越えるあたりで倒れていったという。もうみんなボロボロの装備で、うん、で西郷さん体重があったから、迷惑なことに上に登った10人ばっかりが紐で引っ張り上げたっていう。西郷さん無邪気に手叩いて喜んでたらしいですが、出発時2月でありますけども、3万人いたと言われる薩摩兵が死者を出しつつ、9月ようやく鹿児島に帰ってきます。3万いたんだよ、うん、かなさん、西郷軍って、
はい、
鹿児島市内に帰ってきた兵士何人だと思う？出ていくときは3万だけど、
何千人とかですか？
372人、すごいね。ちょっと話がよれてしまいますけども、面白いと言っちゃなんでありますが、福沢諭吉さんっているじゃん、慶応、
はい、
作った人、
はい、
あの人ものすごい西郷びいきなのね。西郷は悪くないっていう論文を福沢さん後に書くんですよ。なんでそんなことを書いたのか、薩摩軍に加わった大分の中津の若者の中に福沢さんの親友がいたみたいね、
はい、
その人は西郷隆盛の その西郷軍には反発をしてたんだけども、ロシア侵略主義に対抗して西郷が陸戦部隊を薩摩隼人に対してこう担当を担わしてやりたいという思いを聞いたときに、ものすごく西郷に感動し、西郷軍に参加するんですね。なんかやっぱり西郷のこと好きになったんでしょうね。で、無駄な戦いだから帰っていいぞって西郷に言われたときに、この お友達福沢のお友達の増田という若者は詩のような言葉を吐くんです。それが有名な、我ここに来て初めて親しく西郷先生と接することを得たり、一日先生に接すれば一日の愛生じ、三日接すれば三日の愛、親愛日に加わりて去るべくもあらず、今は善も悪も生死を共にせんのみと号泣した。これが西郷隆盛っていう人の不思議さで、もう一日こう会って話すとものすごく好きになる。で、3日会うと3日好きになるって。何日も接した今はもうこの人と一緒に死ぬ以外生きる道があるわけがないじゃないかって言って号泣したという。この文章に接した時、クールに人物表を書く司馬遼太郎さんが、とどの、つまり西郷とは会う以外分かる方法がないのでありますと、飛ぶが如くの中に書いたという、
はい、
そんな人物だったんでございましょうな。あ、時間いっぱいでございますか。失礼いたしました。この続きまた明日の同じ棚の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
西南戦争を語っております。2月に始まりました戦闘でございますが、明治10年の9月、旅立つ時は3万人、帰ってきた時は372人、 の西郷郡となっておりまして、城山という丘ほどの小さな山の中にこの372人立てこもったわけであります。立てこもりを知りや否や、海軍そして警視庁抜刀隊、警官そして陳大兵が包囲した。372人を取り囲んだ政府軍の人数、会場も合わせてなんと驚く中で皆さん7万人。すごいですね。
はい。
海軍ですよ、海軍。海軍は錦江湾に入って城山に向かって砲撃を開始するんですよ。はい。もう西郷軍の全滅はすでに決定しております。その城山にこもった西郷軍の一人一人は何を考えたか、それは死をどのように演出するか。しかし今振り返ってみても、この372人、その死に方においても見事であります。
はい、
素晴らしい人材がいっぱいいるんですね。こんなエピソードがあります。国部久助という、これ皆さん名前もご存じないでしょうけども、この人はあの城山の最後の戦いで切腹して自死するんですけども、この人はあの宮崎で負傷してるんですね。
はい。
野戦病院で寝ていたんですが、西郷軍が城山へ移ったため、なんとお侍さんの娘が2人宮崎脱出からついてきて、
はい、
看護婦を務めてくれたわけですね。でその城山にこもった時に、国分さんは足手まといになるだけだから自害しようと思って、あの軍資金といいますか所持金で200円という、これ結構な大金なんですが、それを持ってたんですけども、それをお嬢さん方、看護婦をしてくれたお侍さんの娘さん2人の枕元に置いて城山にこもるわけですよね。そうしたら、あんた腹切る前にその2人の女性が追っかけてきたっていうの。これから自殺しようとする国分に向かって、このようなお金をもらう言われはござりませんって言いながら背を向けて去っていったっていう。それで国分さんもいい人だったんでしょうな。その戦場である城山まで追ってきた女性に対して許してたもんせって言いながら、はい、二人を見送った後割腹自殺をしたと言いますから、
へー、
こんな人がいたんですな、昔。本当に
私だったらとりあえずじゃあいただいておきましょう。
そうよ、もうすぐね死んでお使いにもならないでしょうから、
もったいないみたいな ね
この辺がね、
はい、
さて西郷軍を取り囲む政府の最高の指導者は、これは親友であった大久保。でもこれはもう繰り返し言っておりますが、泣ける話ですよね。薩摩を代表する人物、大久保というのは西郷の親友なんですね。同じ町内の青年同士で、大久保の家すっごく貧乏でして、時に夕食の飯がないと、膳が一つも並ばないという大久保家にあった。お父さん政治犯で苦労したらしいんです、
はい、
そしたら大久保んちのお母さんは、隣の瀬古殿の家に行ってこいって顎でしゃくると、大久保は兄弟を引き連れて西郷家の居間に並ぶんですって。そしたら頭数を見ただけで西郷んちのお母さんが十うん人に膳を与えて、大久保は黙って家に帰ってきて寝ることができたという、
はい、
兄弟同然ですね。その兄であり弟でもある西郷を殺さざるを得ないという。からもう一人、政治の方の最高指導者が大久保なら、軍事では山形有朋なんです。
はい、
山形っていう人は桂小五郎が肺病で死んで、軍の最高幹部にのし上がるわけです。うん、この人はまたかなり面白いんだ、
はい。
西郷にだけは頭が上がらない。これわずか10年前の維新の折。徴収者は金に転ぶのたたえ通り、財閥から金もらってんのよ、
はい、
山形有朋、
はい、
これが桂にバレてさ、桂から大目玉食らうわけ。徴収罰の中にも、山形殺せあいつとかっていう人もいて、その勢いを受けて薩摩に何人か山形殺すための暗殺団が結成されたみたい。薩摩の暗殺団ってしつっこいのよ、はい、本当にトイレの下に隠れてて、真下から刀で刺し殺すようなことができるようなしつこい執念深い、
はい、
ところが 西郷がとある席で山形さんは殺しちゃ何もはんって言った、うん、この一言で暗殺者がパッと消えたっていうから西郷ってのはすごかったんですな、
はい、
山形はそのことを一生の恩にして決して忘れることはなかった、
はい、
いよいよ西郷を取り囲んだ最後の城山の戦いの時に山形は非公式です、これ手紙が残ってたから分かったんですが、指針を西郷隆盛に当ててるんですね。これが切のうございまして、これプライベートなんで、
はい、
西郷さんがその手紙を焼き捨てていたら残ってないんですが、西郷さんもらった手紙を洞窟の中できれいに整理して持っておったということで歴史資料になったんですが、その山形の西郷に宛てた手紙、ラブレターフロム城山これはですね、来週そこからお送りしたいというふうに思います、はい、この続きまた来週のまな板の上で。